宇宙医学最前線へようこそ。パーソナリティを務めるのは、日米で医師免許を持つドクターミサです。私の専門は内科、そして老年医学と緩和ケアですが、宇宙医学を勉強中なので、皆さんに私が読んだ様々な論文を簡単に解説していこうと思います。本日ご紹介するのは、2019年6月にネイチャーのサイエンティフィックレポーツで投稿された論文で、女子医科大学の大塚邦明さんらと向井千秋先生らが共同で行った研究結果になります。英語のタイトルは、Anti-Aging Effects of Long-Term Space Missions Estimated by Heart Rate Variability。 日本語に訳すと、心拍変動から推測する長期間の宇宙ミッションにおけるアンチエイジング効果についてというものです。実は当初の予定としては、2021年7月に同じ著者陣がネイチャーに発表した長期間の宇宙ミッションにて、宇宙飛行士のウェルビーイングとアンチエイジングが改善した可能性についてという英語ですと、Astronauts well-being and possibly anti-aging improved during long duration space flight という論文をご紹介しようと思ったのですが、これがまためちゃくちゃ難しい論文で、解読するのに先行研究を何本か細かく読み込まないと全く理解ができなくて、ご紹介ができなかったんです。なのでまずこの論文の先行研究である2019年の研究をご紹介して、次回のエピソードで2021年の研究を解説しようと思います。なので少し難しいですが、頑張っていきましょう。では早速本日の論文、心拍変動から推測する長期間の宇宙ミッションにおけるアンチエイジング効果について解説を始めます。この論文はざっくり言うと、心拍変動と磁気嵐、磁は磁石の磁ですけれども、磁気嵐、磁気上乱、英語で言うとマグネティックディスターバンスというものなんですが、この関係についてというものです。これにどうしてアンチエイジングという話が出てくるのかというのを説明するために、まずは心拍変動について解説します。心拍変動、ハートレートバリアビリティ、 HRV というのは、心拍と心拍の間隔が短くなったり長くなったりすると変動する現象のことです。実は私たちの心拍間隔というのは、このように変動するのが正常なんです。心拍自体が飛び飛びだったり、リズムがめちゃくちゃというのは、不整脈という病気になってしまいますが、ドットドットドットというリズム自体は同じだけれども、このドットと次のドットっていうのが、それの間隔が変動する、ある程度こう揺れる動くですね、そういった現象を、心拍変動 HRV といって、これは自律神経の調節、つまり交感神経と副交感神経がバランスをとっているという証拠であり、むしろこの HRV があるというのは健康状態の良さの指標として知られています。これは1978年にはこの HRV がないとか少ないというのが死亡リスクにつながる、悪い結果につながるという研究結果が出ているほど古くから知られている事実で、実は、この HRV が保たれている、または HRV が非常に高いというようながん患者さんは死亡リスクが低い、また高齢者では HRV が高かったりすると認知症など脳の機能が落ちづらいなんていう報告もあるんです。なので HRV というのがアンチエイジングの一つの指標というのは、そう言っても過言でないことがわかるかと思います。では実際論文の方に戻りますが、この研究では7人の宇宙飛行士の48時間の心電図、これを国際宇宙ステーション ISS に到着してから3週間後と4から5ヶ月後の2回検査しました。またこの48時間の心電図のデータを磁気上乱、マグネティックディスターバンスですね、この磁気活動が強かった24時間と弱かった24時間の2グループに分けました。また ISS での1日というのは、朝、昼、夕、夜の4つの時間帯に分けられていて、ISS の中の高度、光の強さが、昼と夕は明るく、朝と夜は暗く設定されています。さて、研究結果に移る前に、先ほどから出てきている磁気上乱、マグネティックディスターバンスというものについて簡単にご説明したいと思います。太陽からはもちろん光や熱を常に受けていますけれども、実はそれ以外にもたくさんの高エネルギー粒子などが飛んできており、これを磁気上乱と言います。磁気は磁石の磁ですね。11年ごとに太陽の活動が活発になるなんてことを耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、太陽の上では常に爆発やらが起こっていて、大きめの爆発が起こると高エネルギー粒子が地球まで届いて観測されて、それが非常に大きいと太陽風、ソーラーウィンド、また太陽嵐、ソーラーストーム、もしくは磁気嵐、マグネティックストームなどと呼ばれます。実はこういった高エネルギー粒子が大気、地球の大気とぶつかって、綺麗ないろんな色に見えるのがオーロラなんですね。なので、話を戻しますと、この研究では太陽からの磁気活動、磁石の磁の磁気活動が多かった24時間と少なかった24時間というのでデータを分析したわけです。結果としては、心拍変動は磁気活動が高い日で著しく高かったという結果が得られました。また、この心拍変動の変化には日内変動があって、明るい時間帯、昼というですね、にこの心拍変動が強く見られたという結果も得られました。つまり、マグネット、磁気ですね、その磁石の磁の磁気を人間の体が感知する力というのがあって、それは光が明るい、暗い、明暗を感知するメカニズムと連動している、リンクしているのではということが分かったんです。ふむふむ。良い健康の指標であるとされる高い心拍変動が磁気活動、太陽からの磁石の活動が高い日に見られた。つまり、たくさん太陽からの高エネルギー粒子を浴びると体に良い。宇宙にいるって体に良いのかと考えてしまうかもしれないのですが、そういうわけではないんですよね。ここがこの研究結果の解釈の難しいところで、実は太陽からの高エネルギー粒子を大量に浴びるというのは心臓に良くないということは過去の研究からも知られていることなんです。例えば非常に大きな磁気嵐が来た時に、健康な19人の被験者という人を解析したところ、全員この心拍変動 HRV は抑制されていた、低かったという研究結果もありますし、アメリカのミネソタ州の大規模な研究で太陽活動が非常に活発だった年は、実は心臓発作で亡くなる人が例年の 5% 以上も高かったなんてデータもあります。心拍変動には磁気活動以外にも様々な要因で変化するので、それについては次回のエピソードでもご紹介するのですが、この研究からの大切なテイクホームメッセージとしては、まず心拍変動が最適化するには、ある一定の太陽からの高エネルギー粒子、この磁石のマグネティックアクティビティというのを浴びるのが良さそう、だが高すぎても低すぎてもおそらくダメだろうということ。また太陽の活動性や宇宙放射線などの状態を予測する天気予報ならぬ宇宙予報、スペースウェザーというのは、今後宇宙飛行士だけでなく地球にいる人々の健康という観点からも注目なのではということです。まとめますと、この研究ではアンチエイジングの指標である高い心拍変動というのが、実は宇宙にいて比較的高い磁気活動、マグネティックアクティビティにさらされるとより改善するということが分かりました。また、この心拍変動は、光の明るさ、明暗によって日内変動があると、より効果的に上下することも分かりました。さて、次回のエピソードでは、この同じ研究グループから、特に睡眠と 心拍変動について分析をした結果をご紹介したいと思います。本日のポッドキャストは以上です。ポッドキャストに関するご意見やご質問は概要欄のリクエストフォームから、もしくはツイッターでハッシュタグ宇宙医学最前線をつけてつぶやいてください。それでは、See you next time!